デリシャス人生案内、西戸明子です。今日はどんなご相談をいただけるのでしょうか。もしもし、
もしもし
もちって言いました、はい、もちってちょっと緊張してます。
緊張してます。
私もです。お名前教えてください。
ケンヤと申します。
ケンヤさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ケンヤさん、どんな今日はご相談でしょうか。
はい、じゃあ早速よろしいですか。
よろしいでございます。そのための番組でございます。
ありがとうございます、
はい。
ですね、まあ、ざっくりこう今現状をお話しするとですね、会社の社長をしてます。
お
で、まあ、小さいながら社長してるので、まあ、社員6名ほどなんですけど、
でもすご
い、こんな小さな会社でも入ってきてくれた社員に、たちにこう、まあ、この会社入ってよかったですって言ってもらいたいななんて思っていたりするんですけど、まとまりがないっていう状況が今起こっていて、
社内が、
はい、
うんうん、
もう 7,8 年前なんですけど、まあ、会社がガッタガタになったんですね、
はい。
で悩んで、まあ、企業研修に参加をしてみたら、まあ、会社として最低限必要なことすらないんだな、この会社はっていうのがあったので、あ、こりゃいかんと。
なるほど。
でいろんなこうルールを設けたり、いろんなことをこう改革ですよね、改善じゃないですけど、朝礼やってますかって、やってないです、うん、やった方がいいですよ、じゃあやります、うん、みたいな、
うん、
日報って書いてます、いやないです、いや先生報告するようにしていった方がいいと思いますよ、統制取れると思います、じゃあやります、
うん、
こうやっつぎ早にどんどん変えていったこともあってか、
うんうん、
まあ、あの組織としてというか、まあ、利益が上がるようになったんですね。
ああ、そうなんですね、
うん、プラスになっていったと、
ええ、
で、あ、やっとこう人並みの会社になってきたなっていうところにはなってきたと思うんですよ。
すごいじゃないですか、ガタガタだったところから利益が出るようになってきたって。
そうですね、そこまでは本当になんかポンポンポンってこういろんなことをこう学んだことを会社に落としてっていう風にやってきて、
はい、
あるところまで行ったんですけど、
はい、
このまとまらない状況になってしまうと、やっぱり会社としてうまくこう機能しない、組織として機能しないという状況が起こっていて、
はい、
社員の子たちによくなってもらいたいし、
うん、
まあ、自分も、まあ、これだけやってきたらやっぱり欲が出るというか、もっとたくさんの人にもっと貢献したり、社員の子たちにもたくさんの給料払いたいし、うん、ってなった時に、
うん、
次はこんな風に戦略を立てようかとか、
はい、
まあ、勉強してきたことを会社に落としていきながら、じゃあこうやってみよう、ああやってみようっていうふうにこう取り組んでいるんですけど、まさにこう、まあ、言ってしまえばこう停滞してしまっているっていう状況が起こっていて、
なんかあれですね、ダイエットも最初って、あの落ちやすい体重ってトントントンって落ちるんですってね、
で
しばらくすると停滞期に入るんですって。なんかそんな感じがしました。というのは今までそのケンヤさんが経営者としてその朝礼やってない、うん、日報書いてないとか、
うん、
そのやってなかったことがいっぱいあったわけですよね、
うんうん、
知らなかったことがいっぱいあった。でそれをお勉強されて実際にやってみたら、
うん、
こう、
うん、
やってなかったことが多かった分トントントンと結果が出た、
はいはいはいはい、
まあ、だけれどもある意味その学んでいるのはケンヤさんだけだから、
うん、
社員さんからしたらなんか社長新しいこと学んでくるのはいいけど、次々にああやれこうやれ、ああしなきゃこうしなきゃって言ってくるぞと、
うん、
なんかちょっとついていけないよみたいになってるんじゃないかっていう感じがしたんですけど、どうでしょうね。
うん、まさにおっしゃる通りそんな感じだと思います。
これ実はよく起こりがちなことの一つだと思うんですね。というのはどういうことかっていうと、
はい、
何かを学んだ時ってすごく嬉しくないですか。
嬉しいです。
ですよね。あ、こうすればいいんだとか、こんな考え方があったんだっていうと、いろんなことをこう変えたくなりますよね。そうやって学んだことで、学ぶ意欲があって学んだことを形にこう、ね、実行していらっしゃるって素晴らしいことだと思うんですけど、その時何が起こるかっていうと、学んでいない人や、
うん、
気がついていない人を、どこか自分の中で 下に見る感覚っていうのが生まれがちなんですね。
はい、
つまり私は分かっている、
はい、
あなたは分かっていない、
はい、
どうですかね、人間としてそういうふうにあなたは分かってない、私は分かってて正しいっていう態度で人にこう接されたらどんな感じがしますかね。
なんか面白くないですよね、
そうですよね、なんか社員さんってそういう状態になってるんじゃないかなと思ったんですね。
そういう状態になってると思いますなんか今ぐさーっと刺さって
これね、どんなことでもね、勉強、新しいことをこう知った時に周りの人との間でこう怒ることなんですよね。で、人って変わりたい気持ちはあるんだけど、人に変えられたくはないんですよ。変わるときは自分が変わりたいと思って変わっていくんですよね。ケンヤさん自身そうじゃないですか、
そうですよね、
はい、だけどあなたはダメだから変わらなければいけないって言われたときって、人って逆に変わってやるもんか、ほらなんか親から勉強しなさいって言われたら、言われなくてもやるよって言って余計にやる気なくすみたいなね、どうですか、はい、そんな経験ってケンヤさんありませんか。
ありますか。
それですよ、その状態に社員さんがなっちゃってるんじゃないのかなと。
まさにそんな気がします、
それでそのきっとお勉強いっぱいされてるのでご存知だと思うんですけれども、馬を水飲み場まで、これいつも噛んじゃうのに言うとき、馬を水飲み場まで連れていくことはできるけれども、水を飲ませることはできないっていう言葉聞いたことあります？
あります、はい、
やっぱ勉強してるから私もね、なんかどっかで勉強して聞いたんですけど、まさにそのあのケンヤさんは社員に水を飲んでほしいと思ってるんですよね、
そうですね、
で水飲み場までは連れていくんですよ。
はいはいはいは
い、でそういう、こういろんなあの施策も講じられた、だけど水を飲むかどうか決めるのは社員さんなんですよね。
そうですね。
じゃあどうやったら水飲みたくなると思います？
走らせるとかで、なんだろうな、とりあえず、なんだろうな、
どうやったら水って飲みたくなりますかね。
喉乾かす
あの今おっしゃった答えが全部相手をコントロールしようとしてるって分かります？走らせる、喉を乾かせる、自分が相手を何か変えてやっぱり水を飲ませようとしてるんですよ。その人がどうやったら、その人自身が水を飲みたくなるか。あのね、うち、今思い出したんだけど、うちの父親が、あの帰ってくるのがいつも遅かったんですね。それで私3姉妹なんですけど、家族の食事が終わった後に父帰ってきて、で一人でご飯食べてるんですよ、母がこう作りながら。そうするとね、私たちご飯食べ終わったのに、なんか父が食べるとね、なんか美味しそうに見えてね、お父さんちょっとちょうだいって言うんですよ。そして母親がね、何言ってんの、あんた先食べたやろと。いやでもなんか食べてんけど、なんかお父さん食べてたら美味しそうやからもうちょっと欲しくなって、わかります？どういうことかっていうと、ケンヤさんがめっちゃ美味しそうに水飲んでたら、うわ美味しそう、なんか飲んでみたいかもってなると思いませんか？
はい、なりますね。
あの、鈴木さんでしたっけ、鈴木バイオリンの有名なお教室があるのってご存知ですか？
あ、わかんないです。
そこって子供がバイオリン習いに来るじゃないですか。バイオリン絶対弾かせないんですよ。なんでかわかります？同じです。周りの人たちが楽しそうにバイオリン弾いてると、弾きたくなるんですよ。で弾きたいってなった時に初めて弾いていいよって言うんですって。
なるほど。
でも今ケンヤさんはじゃあ、むしろなんか喉を乾かせたら水飲むんじゃないか、要するにコントロールしようとしてるんですね、相手を。でもそうじゃなくて、実はケンヤさん自身が水めっちゃ美味しいって飲んでたら、きっと社員さんはそうしたくなる。つまりケンヤさん自身が自分の仕事をめちゃくちゃ楽しんで、うわ楽しいって仕事してたら、きっと社員さんは、あ、なんかあんな風に仕事したいなって 思われるようになるんじゃないか、うん、つまり相手をコントロールしようとするんじゃなくって、うん、ケンヤさん自身の在り方を見せること、うん、在り方を見てもらうことによって社員さんって変わってくるんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょう。
なるほど、なるほど、そうかも。まあ言ったら妻によく言われるんですけど、すごいなんか眉間にシワが寄ってるよってよく言われるんですよ。
ちょっと今伸ばしてみましょう。眉毛と眉毛こうビッて伸ばしてみてください。
はい、はい、伸ばしました。
あ、いや、いいですね。ほら、なんか笑っちゃうじゃんこれだけで。社長さんが僕はみんなを幸せにしたいんだって言って眉間にシワ寄せて苦しそうに苦しそうにやってたら、ね、なんかワクワクしないですよね。ケンヤさんのとにかくあり方が、ケンヤさんがどんな風に仕事をしているのか、どんな顔をしているのかっていうのをケンヤさんが思っている以上に社員さんって見てらっしゃると思うので、こうするべき、ああするべきっていろいろ学ばれたことって素晴らしいと思うんですけど、自分がどんな働き方をしたいのか、自分がどんな会社になってほしいのか、社員にどんな顔しててほしいのかということを、そろそろそのたくさんお勉強されてきた外側に答えを探してきた時期から、今度は自分の中に答えを探すタイミングに来てるのかもしれませんね。
なるほど、はいはいはいはい、
ぜひやってみてください。
自分の内側に問いかけるっていうことですかね。す
答えを本の中とかこう、研修の中に求めるんじゃなくて、自分の中に探してみるっていうことです。
なるほど、はい、それってやっぱりじゃあ本を 読んだりしない方がいいんですかね。
そうしない時期もあっていいと思いますね。
なるほど、
不安になると思いますよ。そしたら今度多分今まで外に頼ってきたから、
そうです、すごいめちゃくちゃ本読むようになったんですよ。
わかります、私もそうでした。
こんなことも分かった、あんなことも分かったみたいな、
なので今度はあえて本に頼らない時期を作ってみて、自分の心の中に答えを探してみるっていう時期を過ごしてみてもいいかなと思いました。
わかりました。
はい、ありがとうございました。は
い、ありがとうございます。
ぜひやってみてこんな感じだったよっていう結果報告お待ちしています。
頑張ります。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございました。